なぜこれが機能するのか。
ソースモルネーは単純にベシャメルにチーズを混ぜたものではない。
娘ソース、ソースデリベ
ー、体系的な強化でチーズと卵黄リエゾンという2つの機能的要素を加えたものだ。それぞれが具体的な物理的変化をソースにもたらす。
リエゾン、卵黄と生クリームを混ぜたものは2つの働きをする。卵黄のレシチンがベシャメルのでんぷん安定乳化構造にさらなる乳化力を加え、完成したソースをより安定させ艶やかにする。タンパク質はごくわずかな増粘効果を生む。単体ではより濃くなったとは感じないが、平坦なベシャメルにはないサテンのような質感を与える。決定的なルールは温度だ。卵黄は約70度で凝固し始め、85度を超えると完全に固まる。テンパリングの工程、卵に熱いソースを少しずつ加えてから鍋に戻すは、タンパク質を固めずに体を出せるように温度をゆっくり上げる手順だ。チーズの層も同じ乳化の論理に従う。グリュイエールは60から70度で滑らかに溶けるが、これはタンパク質が比較的長くしなやかで、高脂肪がベシャメルのデンプンマトリクスに流れ込みやすいためだ。火を止めてから少量ずつ加えるのは、80度を超えるとタンパク質が急激に収縮するからだ。温度を上げすぎたり、冷たいチーズの塊を一度に加えると糸状のタンパク質と油の分離が起きる。結果として3層の構造を持つソースが出来上がる。デンプンゲル化した牛乳、ベシャメル、卵黄乳化、リエゾン、溶解した乳タンパク質ネットワーク、チーズ、各層が互いを強化する。この構造的な深さこそが、モルネーがグラタンに均一にまとわりつき、平坦なベシャメルよりもバーナーの下で崩れにくい理由だ。よくある失敗、沸騰したソースにチーズを加える。目安、チーズを入れる前に火を止める。ベシャメルベースは温かい、沸騰していない状態。なぜそうするのか。沸騰はチーズの油とタンパクの結合を破壊、油がにじみ出て、タンパクが糸状に固まる。特徴的な艶のある滑らかさが油っぽい糸に崩壊。どうするか、火から外し30秒待ってからチーズを加え始める。代替法、ソースが分離、火を止めて冷たい生クリーム大さじ1を泡立てる。乳化が戻ることがある。チーズを一気に全部加える。目安3回に分け、次を加える前に各回完全に溶かす。なぜそうするのか。大量の冷たい塊がソースをショック。温度が急に下がり、タンパクが塊に固まる。徐々の追加で溶ける範囲に保つ。どうするか。すりおろしたチーズを目視で3等分、一握りずつ。代替法、時間がない。最低2回、1回は粗すぎる。リエゾンをスクランブルにする。目安、卵黄をテンパリング。熱いソースを卵黄にゆっくり泡立てて入れる。逆ではなく。なぜそうするのか。熱いソースを冷たい卵黄に投入、接触で調理、スクランブルの粒。テンパリングは卵黄温度を徐々に上げる。どうするか。熱いソースをお玉ずつ卵黄に絶え間なく泡立てる。混合物を鍋に戻す前に3から4杯。代替法、安全のためテンパリング後に少して小さな凝固片をほどく。プレシュレッドチーズを使う。目安、ブロックから新鮮にすりおろす。細かいすりおろし、使用直前。なぜそうするのか。プレシュレッドチーズは固結防止セルロースのコーティングがあり、クリーンな溶けを妨げる。ソースがざらついて油っぽくなる。どうするか。ブロックプラス箱型おろし木ね。早く均一に溶けるよう細かく。代替法、時間がない。新鮮なすりおろしは60秒追加だけ。やる価値あり。再加熱しようとする。目安、注文で作る、または湯煎で蓋して最大20分保温。なぜそうするのか。モルネーの再加熱は乳化を分離させる。チーズが固まり、ソースが油とざらついたカードに分裂。構造は1回限り。どうするか。料理とソースのタイミングを合わせる。必要なら保温、冷蔵して再加熱しない。代替法、残った冷たいままトーストのスプレッドとして使う。再乳化しようとしない。調味が足りない、または塩辛すぎ。
目安、塩は控えめに、グリュイエールがすでに塩辛い。海塩、白胡椒で乳製品の重さを引き上げる。なぜそうするのか。チーズが大きく塩を提供する。味に前に加えると塩辛すぎ。海塩は競合せずに次元を加える。どうするか。調整前に味に。海塩や白胡椒の一つまみは構造的、省略可能ではない。代替法、深みが欲しい。ここではナツメグが古典的、最後に少しすりおろす。何を見るか、テンパリング前のリエゾン。滑らか、淡い黄色、液状。糸状のものや塊はない。テンパリング後、温かく、わずかに濃くなり、まだ注げる。卵が固まらずに、凝固し始めている。チーズ添加後、艶やか、淡い金色、スプーンにきれいにまとわりつく。スプーンから落ちる一滴が、一瞬形を保つ。温度確認、チーズ添加の段階を通じて、80度以下。活発に泡が出始めたら、即座に火から下ろす。シェフの視点。モルネーベシャメルにすりおろしたハードチーズと古典的には卵黄リエゾンを加えて作るフランスのチーズソースで最もよく聞かれるのはどのチーズを使うかだ。古典的な答えはグリュイエール。時に鋭さを加えるためパルメザンを少量。コンテ隣接する産地のチーズで少し異なる熟成も同様に優れている。求めるのは脂肪分 45% 以上でマイルドなナッツ風味のハードアルプスチーズ。デースのソースを圧倒しないもの。チェダーは技術的には機能するが、風味の方向を全く変えてしまう。フランス的ではなく、イギリス的で個性が強すぎる。クロックムッシュ、ハムとチーズを挟み、モルネーで仕上げる温かいフランスのサンドイッチや、グラタンドーフィノア。薄切りジャガイモをクリームで焼き上げるフランスのオーブン料理には、グリュイエールが外せない。リエゾン、卵黄と生クリームを合わせ、ソースにツヤと軽い濃度を与える強化剤は実際には省略可能だ。多くの現代フランス料理人はこれを飛ばしてベシャメル。小麦粉とバターのルーで牛乳を伸ばして作るフランス古典の白いマザーソースに直接チーズを加える。リエゾンなしのバージョンは古い文献ではベシャメルをフロマージュと呼ばれ、ほとんどのグラタンには十分に通用する。しかし仕上げとしてかけるソース、魚の上、卵の上、茹でた野菜の上ではリエゾンが重要になる。それがチーズソースとチーズ風味ソースを分ける要素だ。シェフのテストノート、2つのアプローチでテスト。チーズをベシャメルに直接加えるリエゾンなしと、フルのモルネーリエゾンあり。リエゾンありのバージョンは目に見えて艶やかで、バーナーの下で4分余分に崩れずに持ちこたえた。リエゾンなしでも日常のグラタンには十分だが、ソースが主役になる場面では手間をかける価値がある。関連用語、ベシャメル。このソースが派生した母なるソース。リエゾン、豊かさと安定性を与える卵黄とクリームの混合物。乳化、ベシャメルとモルネー両方の根底にある構造原理。娘ソース、フランスのソース分類においてモルネーが属するカテゴリー。